こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
各週水曜日は武藤のエンタメクラブでございます。私武藤が選んだ、作品をもとに賛否を含めた、感想を語り合う回でございます。ですみません、本日ハミルトン、ミュージカルのハミルトンやりましょう、ディズニープラスで見ましょうって言ってたんですけど、すいません、ちょっとこちらの都合でちょっと今回作品を変えまして、申し訳ありません。今回はアマゾンプライムで配信中の丸月丸日区長になる女でございます。
はい、こちらはもう私から重ねてお詫びをさせていただきたいんですけど、直前でできればこう直前で見ようと思ってるんです、いつもね、
収録。わかるわかる、うん、忘れちゃうよね。
そうそうそう、すいません
私もそうです。
記憶が鮮明なうちに見ようと思って、直前で見ようと思ったら、すいません、ちょっとこちらの不手際でディズニープラスがちょっと見れなくなっておりまして、ちょっと武藤さんに急遽ご相談をさせてもらい、アマゾンプライムからちょっと選んでいただいたという経緯がございまして、すいません、合わせてね見てくださった方もいらっしゃったら本当に申し訳ないんですけど、
ね、また今度ハミルトンやりましょうか。
あ、ぜひぜひ、うんうん、
ということで、どう、私も実は見たことなかったんですけど、お、この機会にと思って今回見ました。ちなみにあきちゃん、感想一言でいかがでしょうか。
はい、面白かったです。
あ、よかったです、
一言
一言です
いません、一言
です。いえいえ、とんでもない。じゃあちょっと、簡単にご紹介したいと思います。こちらが、監督がペアンヌ真紀さん、杉並区に在住の劇作家演出家のペアンヌ真紀さんで、彼女がですね、長年住むアパートが道路拡張計画によって立ち退きの危機にあることを知り、止める方法を自身で調べ動き出したことが本作の制作のきっかけになりました。こちら区長になる女、どなたかと言いますと、杉並区の2022年杉並区長選挙で僅差で勝利いたしました岸本聡子区長のことなんですね。で、こちらをペアヌ真紀さんが密着取材をしたのが まとめられた映画でございます。そう、このどれぐらい僅差かというとですね、2022年の杉並区長選挙、現職の田中亮さんがもうその前3期やってるんですよ。あのさ、区長って4期もやっていいんだって思ったんですけど、今回。
そうですよ。
そうそう。3期やってて、もう12年間同じ区長がやっていた。でも、まあ、現職は強いわけなんです、うん。で、そんな現職の田中区長と岸本さんの、得票差、なんと187票の大接戦だったんです。
すごい、そんなことって本当にあるんですね。
そうなんです。なんかさ、もういいや、今日ちょっと雨だし選挙行くのめんどくさいとか、あ、わかりますよ、すごいよくわかるんですけど、この187票差で負けるっていうのはやっぱりあるんですよ
ね。え、まあ、この1票の大きさが、ね、区長選とかとなると大きくなりますよね。
いや、そうなんですよね。で、私杉並区に割にゆかりがありある、
うん、イメージありますね。
そうそう、場所なので、今私は杉並区民じゃないんですけど、その当時もすごく注目されていた選挙なんですね。と言いますのも、2021年に衆議院選がありまして、はい、でそこの、東京8区かなは石原伸晃の大地盤だったんですね。自民党の石原前、はい、元都知事かの息子さんであったり、裕次郎さんの、甥っ子にあたるのかな、
うんうん、
もう本当に石原伸晃一択っていう感じだったんですけど、それがなんと2021年の衆議院選ではですね、比例でも敗れておりまして、はい、すごくなんていうんですかね、このもう自民じゃないよね感がすごく強く出てた時期だったんです。
その時点でね。
そうなんです。まあ、2020年のコロナのこともあって、あと、まあ、うん、石原伸晃さんが補助金をね、もらってたっていう話をしていて、うん、それが結構、まあ、まあそれだけじゃないとは思うんですけど影響してたのかなとも思うんですが、そういった流れを組んでいて、ちょっとなんていうんですかね、この今までの権威がある人たちっていうよりはチャレンジャー側にもっとなんだろう 投票する側も、期待を込めていた時期だったので、まあ、そういうね、2022年の杉並区長選挙の結果になったっていうところだとは思うんですが、このまま映画の方に入っていきたいと思います。これ別にネタバレ話したところで、何でしょうね、もう区長になったことには変わりないので、どういったお話がされていたか、はい、どういった、なんだろうな、もう民主主義ってマジ大変っていう、何がどんだけどう大変なのか、どんだけドブ板でやんなきゃいけないのかっていうのを、まあ見ていただくと、このね、みんな選挙のたびにいろんなことを思うと思うんですけど、まあこうやってやっていくしかねえんだって思えるし、なんだろう、こんなに僅差で勝てることもできるんだっていう希望にもなるので、ぜひね、まだ、これ聞く前に、聞いてから見たいという方は、あ、ごめんなさい、間違えちゃったな、見てから聞きたい方はぜひここまでされてください。
はい
はい、あきちゃんいかがでしたでしょうか。
はい、まあ、冒頭の面白いという言葉を、経緯としては、なんかこう有権者側としてしかこう選挙を見たことがなかったけれども、その立候補者、その選挙に参加する側の、がすごく、まあ、ドキュメンタリーだからそこをねしっかり見れたっていうところで、あ、なんか選挙もすごい当たり前のことなんだけど、選挙も、まあ、そもそも政治も、なんだろう、普通の人がやることなんだなって。
そうだよね、すごく身近に、なんか候補者って特別などっかから来た素晴らしい白鳥みたいな感じなイメージない？
そうそうそう、それこそね、石原
信照さんとかね、
その代々の、
地盤看板全部ありますみたいなさ、
そうそうそう、そういうのを全部引き連れて出るものみたいな感覚があったんだけど、もう全然そんなことなくて、
そうなのよ、
本来私たちが求めているものもこれであるはずだったんだけど、なんかそれをちゃんと見せてもらったっていうところで、すごく面白かったですね。
面白かったですよね。なんか、こんなに、選挙事務所ボロボロとか打ち合わせ会場もボロボロ
ね、どこの公民館なのみたいな。
そう、もうさ、なんか板張りは板張りだけど壁紙すら張ってないようなもう対策本部なのよね。
そうそう、
もうそんな中で、やれこうでもない、ああでもない、じゃあ選挙でね、なんか政策はどうだ、いやでもそれは要求で政策じゃないんだ、もういろんな、なんだろうな、あとやっぱりご本人がね、あの、さとこさんご本人がおっしゃってましたけど、私の力量をそれぞれの自己実現のために利用してるんじゃないかって、やっぱり候補者ご本人って担ぎ出されて出るわけだから、そういうご発言にもなるぐらい、もうみんながあれはどうだこれはどうだこっちをしろあっちをしろ言ってくるんだと思うんです。
そうそう、なんかもともとはさ、その現区長との戦い、
はい、
そこの構図なはずなんだけど、やっぱりそのストーリーが進むにつれて、誰と戦ってんのかが分かんなくなってくるっていうのが、
そうなんだよね、
おるんだなって思いましたね。
そう、あとこれは全てを包括しないと、ちょうどね、柚木麻子さんの、連載に面白いことが書いてあったんですが、それを読もうかな。これは、ちょっと、関係ないところもあるんですけど、読んできますね。この間、青空を読んでて、この気に留めたところをメモしてたんですけど、民主保育連盟はやっていることは素晴らしいけど、内部分裂がすごくて、きっと今年いっぱいで終わってしまうと噂されているわ。平等を目指す人たちの悪いところなのよ。敵よりも身内にずっと厳しいのよね。社会運動にはもっと寛容さが必要だと思うの。という、本当にこの身内に厳しさって、まさになのよ。本当そう、なんだろうな。このさ、前も言ったかもしれないけど、じゃあ例えばさ、民主党だったら、まあ宗教と、修正第二条 と、あとなんだっけ、堕胎と、あとなんかもう一個ぐらい、四つの柱でいけるんだけど、じゃあ民主党はどうかっつったらさ、うん、あれ、こっちの環境問題はどうだ、ジェンダー平等はどうだ、LGBTQ はどうだ、何はどうだ、あれはどうだ、これはどうなってるんだ、こっちには言及しないのか、ガザの問題はどうなってるんだっていうさ、もう全部を包括して、うん、すごくビッグテントにならざるを得ないっていう現状がやっぱりあるんですよね。
そうですよね。
でもさ、やっぱさ、優先順位つけてやれるとこからやっていくしかないんだ、ないってさ、有権者もわかってるよ。でもそれでも、はい、今まで田中亮でやってこられてきた杉並区民はそれじゃ納得しないわけ。
そうね。
そう。で、田中亮はね、自身は無所属なんだけど、やっぱり自民党系、自民党からの、なんだろうな、推薦が結構強い。というか後ろ盾があるんだよね。
おお、なるほどね。
そうで、すごく再開発がね、もうとにかく再開発っていう感じだったんです。
うんうん、
すごいな。で、今回のことで区長が変わって再開発やめれたもの、一旦保留になったもの、停止になったものあるんですけど、やっぱりどうしてももう前区長のことで決まってたところもあるから、このままね続行なものももちろんあるんですけど、すごく区長が変わると政治ってこんなに変わるんだなっていうのを私自身隣のでね、なんか見ててすごく感じます、
うん、そうですよね、
うん、あとなんか印象に残ってるものとかありますか？
あー、でもなんかそうだな、まあ、その、岸本さんが新しく区長になられて、うん、まあ初めての女性とか、
うん、
まあ、年齢的にも多分ね、あの田中さんよりだいぶ若くなられてとか、うん、この新しい風感がすごいんだけど、うん、なんかでもこう後ろ盾がやっぱりこうご年配者、
そうなのよ、なんかさ年配の人なのよ
ね、だから結局やっぱりそこの有権者を、有権者なのか権力者なのかちょっとよくわかんないけど、うん、そこを取りまとめないと、うん、難しい部分もあるんだなっていうのも感じたし、
うん、やっぱ若い人がさ、この政治の活動運動を手伝おうっていうさ余力がやっぱ残ってないからさ、
うんうん、
どうしても高齢者主導にならざるを得ないところがあるんだよね。
ねえ、でもなんか最後にさ、やっぱこの、うん、あの風に乗って、あの岸本さんを応援してた女性が何人かこう、うん、ね、こう立候補されていて、うん、なんかそこからがやっとなんか変わる流れになるんだろうなっていうなんか期待もね、あの感じられるような終わりでしたけど
ね。そうそう、この映画の最後では、あの岸本区長の区長選挙だけじゃなくてその後の区議選も映されていて、その区議選では、うん、あの新人が12人かな、当選して、もうなんだろうな、で過半数が女性になったんです、杉並区は。
ねえ、すごいことですよね。そ
う、だからやっぱり勢いがあるっていうのはすごくあるんですよね。
うんうん、あとやっぱり人はさ、なんかこう見てきたものじゃないと選択できないと思うから。
本当にそう、ね、見てきたもの以外のものはなんか知らんものだから。
うんうん、まあね、当たり前のことなんだけど、うん、やっぱ彼女たちはその、区長選を見てきたからああいう決断行動になったと思うし、
うん、
それがどんどんどんどん広がっていくことで、なんかね、もっともっと追い風というか、こう新しい風がね入ってくるんでしょうね。
本当にね、今は杉並区がこうなってますけど、他の区だってね、どんどんどんどん男性の比率、うん、女性の比率どんどん変わっていったりとかね、していくようになると思うんですよね。
うん、
そう、当たり前の光景、男性ばっかりがずらーっといるのが当たり前の光景ばっかり見てたらさ、そりゃそうなっちゃうよね。
本当そうだよね。
なんかサポートに回るのが女性でっていう。でも今回本当に選挙の運動自体も、もう女性がね、もうぐんぐん、もう、小関さんもすごかった。私ちょっと、なんだろうな、お名前は常々ね、伺っているんですけど、小関さん。
そんな有名な人なんですか？
そうなんですよ。
小さんのね。
そうそう、すごい、なんだろうな、杉並区内での市民運動の古参の人物で、杉並区って原水爆の廃止とかもすごく強く訴えている、なんだろうな、昔から民主運動というか草の根運動が割と強かったりして、
う
っていう流れもあって、まあそれを気づいてきたのが小関さんたちの世代だと思うんだけどね。
じゃあすごい、まあ、長い年月を感じさせますね。あとやっぱ言葉が力強いなと思って、
うん、
年齢の割に。
ああ、小関さんのね、
う
ん、
あ、そうそうそう。
いや、そうなんですよ。
うん、ね、びっくりしちゃったそこにね。そう、
なんかその間岸本さんさ、あのイヤホン絡まっちゃってずっとイヤホンほど
聞く態度大丈夫とか
そうそうドキドキしちゃったよね。でももうほんとあの時イラついたんだろうね。
いや、そう思うよ。あれでも十分大人の態度だったんでしょうね。
そうだったんだと思う。でそのシーンの後の私の力量をそれぞれの自己実現のために利用されてるんじゃないかっていうことだからね。
もちろんさ、あの岸本さんにペアンヌ真紀さんはこう、うん、許可取りをして、うん、あの編集をされてると思うからさ、うん、あの岸本さんもねOK が出てると思うけれどもうん、うん、思いは溢れてますよね。
思いは溢れてますよね。あと選挙制度についても岸本さんがね、この選挙制度のやり方がそもそも、うん、壊されたものだっていう風に発言されてましたね。
そうだよね、
うん、
あの朝の街頭演説とか、
うん、
確かにね。
そう、やっぱり顔をどんどん売ってって、
うん、
やっぱりそれってさ、資金力があったりお金があったり体力があったりとか、あと、はい、このなんだろうな、自分のところで介護する人がいない、ケアしなくちゃいけない子供がいないとか、それを家族の他のメンバーに回すことができるとかが全て揃ってないと、じゃあ選挙って出れないのってことになっちゃうじゃないですか。
本当そうだよ ね、
ね、そう、その単純接触効果をさ狙っていかなきゃいけないで、そうなったらじゃあやっぱり男性でお金があって体力あって時間も金もそこに全部つぎ込むことができる人っていう風に限られた、なんだろうな、人がそもそも土壌に上がってくる、土壌じゃないな、素壌に上がってくるのがそういう人たちってなっちゃうもんね。
もともとのねベースが違ってきちゃうもん ね。
そうそう。あとそうですね、22年度の投票率がなんと 5ポイント上がったっていうね。
それ5ポイントっていうのもすごいことなんだもんね。
そうだと思う。5ポイント上がったのも、その後の区議選も上がったけどね。なんかさ、あの私とかあきちゃんとかでさ話してる感覚だとさ、え、投票率 100% だろみたいな気持ちになるじゃん。100いかなかったとしても 80% ぐらいあるだろみたいな気持ちでさ、
うん、この間の選挙の時も同じ話したよね。
そうだよね。
なんか数字とすごく乖離があるな
って。そう、実感の乖離があるなって思うんだけど、なんかね、やっぱそれでも30何パーなんだなってね。
なんか杉並区ってやっぱりなんだろうな、うん、こうイメージですよ、印象としてさ、うんうん、なんか文化人の方とか多そうだし。
あ、そうだね。
ね、なんかあの割とそういうものに、
うん、
敏感な人が多そうなイメージだけど、
あ、
それでも 30% 前後だったもんね。
そうなんだよ。だってあのさ、高円寺のデモだってさ、やろうと思ったらあれぐらい、まあまあそんなに大規模ではないにしたって、うん、って思いました。あとちょっとこれ本題とはずれちゃうんですけど、デモの時の警察の、日本の警察とあのデモだったりマーチとの距離感が海外と全然違うなと思って。私が見たことあるのはニューヨークとシドニーとメルボルンの3カ所ぐらい、うん、あ、スペインでも見たけどちょっと警察の印象がないからちょっと置いとくんですけど、この3カ所ぐらいでは結構デモだったりマーチだったりとかっていうのをそれなりに見てるんですけど、うん、あの警察がベタ好きってことないんですよ。あのなんだろうな、あんなにこう道を狭めしてなんかベタベタくっついてる感じじゃなくて、ちょっと遠巻きに見てるんですよね、うん、だからあのこの警察がべったりくっついてる感じがそもそも印象が悪すぎると思ってさ、何を訴えてるにしたって警察がなんだろうな、ああやってぴったりくっつかなきゃいけない人たちの訴えなんだなって、何を訴えるにしたってそう思っちゃうんだろう、思うよなあれじゃあって思いましたね。
なんかちょっとイメージ的に攻撃性の強さとかをなんかイメージしちゃうかな、
うんうん、
デモって聞くと。でも武藤が今回さ、うんうん、オーストラリアで見てきたっていうのをマーチっていう言葉を使ってて、
うんうん、
なんかそこの違いは何？
あー、なんかね、単純にマーチって言いさえすればいいと思うんだよね なんか大きく差があるのかな。
どうなんだろうね。でもさ、響き的にさ、
うん、
日本も多分マーチって言ったら、おーマーチかって、なんだ甲子園、おいいじゃない、何主張する甲子園みたいな、受け入れるのがまた違う気がするんだよね。
そうかもね。なんだろうね。でもさ、スタンディングデモっていうのもあったりするんですよ。それってなんだろう、マーチはしないのよ、
うん、
でも別に何にも攻撃性はないの、ただ立ってるだけだから、うん、そこに例えば私が参加したフラワーデモも、あの女性のための権利運動もそうだけど、
うん、
あれもスタンディングなんですけど、別にマーチじゃないんだよな
確かにね、そうかそうか。
そうだからさ、本当言葉の印象はまああるかもしれないけどね。そうね、そう、なんかさ、デモが使いやすいのは立ってるだけでもいいからかな。
あー、そうかそうか。
マーチはさ、歩かなあかんやん。
そうだね、うん。この違いはあります。
わかんないけどね、ごめんね、ちょっと話それちゃったんですけど、
ね、そうそうそう。あとはそうだな、うん、あの岸本さんのこう前半の映画の冒頭はさ、
うん、
あのポスターの写真から始まり、
うん、
まあ、今回表出馬をするみたいな話をしてた時の岸本さんが入ったからさ、
うんうん、
なんかこう着せられたようなスーツのイメージで入ってたんだけど、
うんうんうんうん、
なんかあの途中でお家で自分でメイクをするシーンとか、うん、赤いジャケットとか、
うん、
なんかやっぱりそっちの方がすごい岸本聡子さんらしさ、
うん、
が出ていて、
うん、
なんかすごいやっぱりファッションとか見た目って自分が大事にしたものを大事にしてほしいなって、私の観点でよくてはね、
うんうんうん、
あの多分日本のこう政治選挙みたいなのに合わせて衣装を選んでるところと、うんうん、多分岸本さんが好きで着ているんだろうなっていう衣装のところと、
うんうん、
なんか全然やっぱりその人の魅力の伝わり方が違うから。
そうだよね。あのさ、初登庁した日がさ、あの、はいはい、私これ職場で見てたんですけど配信で、あのグレーのパンツジャケットに、あの中が黄色いノースリーブのニットだったんですよね、
うん、
もうそれがすごく鮮やかで素敵で、
めちゃめちゃ素敵だった、
うん、そうそう、なんかなんでしょうね、この私たちが持っている政治家みたいな人の四角四面なイメージもあって、そこからそれちゃうとちょっとムムムみたいなのがあるから、うん、もうしょうがなくそっちでやってるみたいなのもあるんでしょうけど、うん、でも確かに本当に魅力が伝わってくるのは岸本さんのね、いつもの普段のなんでしょうね、お衣装の方がね素敵だったりするよね。
ねえ、まあね、そういう観点で見ちゃいましたが、
うん、
武藤さんどうでした？武藤さんもね、初見ということで、
うんうん、
期待もあったと思うので。
そうですね、やっぱ本当になんか時間がかかりすぎるし、お金もかかりすぎるよねって思いましたね。あのシンプルな感想なんですけど、本当泥臭くやんなきゃいけないんだなって思いました。まあもちろん泥臭くないね、あの潤沢に資金がある党だってあるしさ、候補者だっているから全然、あの企業からバンバンバンバン寄付もらえるようなね、候補者だってたくさんいるでしょうから、あんなにさ壁紙貼ってないような公民館でミーティングしなくたっていいんだっていうところも
、だってさ、資金源どこって感じだもんね。本当に個人なのかなって思っちゃうし、
うん、そうよ、なんか個人とかからさ、個人とかそのな町内会とかからさ提供してもらったものでなんとかやってんのよ、ああいうのって。
あ、そうだよね。
そう、
は
なんかさ、のぶてるみたいにさ、
なんか、うん、もう今度のぶてる呼ばわりだもん、ね、
ごめん、のぶてるみたいにめっちゃ阿佐ヶ谷のいっちゃんいいところに事務所あるとかないのよ別に。
そうだわな。
そうなんだよ。
いやー、でも本来は本当にさ、ああいう住民に近い人が見えてる景色、
う
ん、
そうそう
が大事ですよね。
杉並区のいいところって本当にね、スモールビジネスが結構元気があるんですよ。
うーん、
あのこの西荻とか顕著なんですけど、あと高円寺とかかな、あの、うん、このなんていうの、グローバルチェーンはまだなんとかなるんだけど、結構チェーン店が潰れちゃうっていうのが 西荻高円寺あたりなんだよね。
あ、なんか商店街のね小さなお店が多いっていうイメージはありますけど、
そうそう、ね、あとはローカルチェーンがあったりするんだけど、なんだけどちょうどその今回開発予定だったところがそのローカルチェーンが強い場所2か所、この高円寺の純情商店街とか、え、あんな人気ある、なんかあそこのセブンイレブン確か全国売上3位とかだった、もうごめんねって、あの結局ローカルチェーンの話じゃないんだけど、グローバルチェーンの話してるんだけど
すごい、でもすごい情報をお持ちじゃないですか。
それぐらい確かあの人がね行き来する場所なのに、それぐらいのなんていうんですか、まあまあ活気のある商店街なんですよ。で西荻の開発するところもそうだし、あとなんかね、あの潰そうとしてた和田堀公園のあたりとかもすごく緑が豊かなところなんですけど、
うん、
そうね、あと、まあ、岸本さんが、区長になられてから大きく変わったのはこのあれですね、給食の無償化はもう実現されているし、あと岸本さん、あの中でもほとんど車乗ってないと思うんですけど、映画の中でも、うん、なんだ、選挙の時は車乗ってたけど、それ以外全部公共の乗り物と自転車で移動されてたと思うんですけど、
うん、
それぐらい、あのね、公用車も確か廃止されたんですよね、
うんうん、
そうとかをやっていって、あとそうですね、福祉関係の場所にいると聞こえてくるのは、今まで田中亮だったら絶対出てこなかった場所に、岸本さんは来てくれて話聞いてくれるみたいなのは結構聞きます。
あー、なるほどね。
そうそう、だから本当にあの耳に公に心と書いてって言ってたけど、岸本さと子さんのお名前をもじってね、本当に実際キックオフとかもすごく、キックオフっていうのが聞く、あの住民たちの声を聞く会っていうのを何回も何回もされてたりするんですよね。あとなんだっけ、無料の低所得者向けの無料の住宅とかの拡充も確かしたんじゃないかな。あと生活保護受給者の率もね、確か高くなったんです。生活保護ってもうほんと一人で、なんだろう、丸腰で言っても何にももらえないかったりして、
うん、
なんだろう、もう専門の人、専門というか詳しい方呼んでなんとか、生活保護受給できるみたいな、もう本当に何でしょうね、厳しい状況なんですけど、それが多分、うん、あのそんなに厳しくなくなったんじゃないかなって思うんですよね。
うん、なんかね、ご経歴からしてもこう地域のコミュニティのなんか大切さをね、すごくお話しされてたもん ね。
ミニシパリズムっていうのをね、ずっと言ってましたもんね。
うんうん、ああそうだそうだ、あそうそう、あとあの冒頭からも流れていた、あの独特の挿入歌私なんか阿佐ヶ谷姉妹さんとかが歌ってんのかなとか思ったんですけどあの途中でね解決しましたけど、
そうそう、で最後の最後のエンドロールの段階では小泉今日子さんが歌ってくださって、
そうそうそうね、あの杉並にお住まいなのかしらね。
ねえ、なのかな。まあでもあのキョンキョンずっと、なんでしょうね、民主的な運動とかにずっと携わってるっていうわけでもないんだろうけど、すごくね、ご関心が高いからかな、というね。あのアキちゃん、そうそう、この間見た時も思ったんだけど、やっぱドキュメンタリー合うのかもね。
うん、なんか面白いかも。
うん、これからもちょっと増やしていきましょう。
ありがとうございます。
はい、では再来週なんですが、もしあきちゃんが行けそうだったらハミルトン行こうと思ってるんですけど、どうでしょう。
はい、あの整えておきます。
わかりました。では再来週は、ミュージカルハミルトン、ディズニープラスで配信されておりますので、よかったら皆さんご覧になってみてください。
はい、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。